ヨハネ21:15-17。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。しばらくの間、使徒信条に沿って聖書のメッセージをお届けしたいと思います。使徒信条が今日のような形になったのは4世紀頃と言われていますが、それとほとんど変わらないものが2世紀のバプテスマの式文の中に見られます。使徒信条は初代教会でバプテスマ準備の教材として使われていたのです。ですから、使徒信条をガイドとして聖書を学ぶことは、信仰を求めている人、またバプテスマを受けたいと願っている人にとってとても良いことです。またすでにバプテスマを受けた者は、自分がバプテスマを受けたとき、一体何を信じたのかということを、この使徒信条を通して思い起こすことができ、信仰の基礎を確信することができるようになります。使徒信条は、我は信ずという言葉で始まります。私は信じますというのです。では信じるとはどうすることなのでしょうか？聖書はどう教えているのでしょうか？今日はそのことをご一緒に学びましょう。信じるという言葉は二通りのケースで使われると思います。一つはある事柄がその通りになると確信する場合です。例えば、今年は景気が持ち直すことと信じます。とか、もうしばらくすればこの病気を治す薬が開発されると信じています。などという場合です。で、もう一つのケースは、事柄よりも人格に関する場合です。あなたは勤勉な人だから、きっとこのことをやり遂げることができると信じていますよ。とか、彼は誠実な人だから、約束を守ってくれると信じています。などという場合です。で、この場合、信じるという言葉は、信頼するという意味で使われます。人格への信頼があるので、その人のすることも大丈夫だと確信する。そういうわけですね。で、聖書で信じるという言葉が使われる場合、それは、ある事柄を確信するという、その最初のケースよりも、神やキリストまた聖霊というご人格に信頼するという第二のケースで使われている。そういうものが多いと思います。それは使徒信条でも同じです。私は最初こう申し上げました。使徒信条は私たちに何を信じたのかを思い返させる。確かに、使徒信条には、神の創造の技、全能という神のご性質、 それからキリストの処女降誕、十字架の苦難と死、復活、昇天、再臨、審判、教会、罪の許し、永遠の命などの大切な項目があります。私たちはそうした項目をよく学んで、それを信じて確信しなければなりません。けれども人信条の私は信じるに続く言葉は、こうした項目ではなく、神であり、イエス・キリストであり、聖霊です。人信条では、信じるという言葉を、教理の項目を受け入れるというだけでなく、父なる神というご人格、御子イエス・キリストというご人格、聖霊というご人格に信頼するという意味で使っています。私たちが何かの事柄を信じるという時には、英語では I believe that 何々と言います。で、神を信じるという時には I believe in God、 in がつくんですね。ラテン語でも credo in Deum、 ギリシャ語では pistuo to seo、 そう言いまして、英語の believe inと同じ言葉遣いになっています。信じるとは、私たちが神の中に、つまりインですね、神の中に身を任せるという、そういうことであることがわかります。信じるとは、単に神が存在することを認めることや、神についての何らかの事柄を受け入れるということではなく、ご人格である神に自分を任せ信頼するという行為なのです。ヨハネ 14-1 でイエス様は、神を信じ、また私を信じなさいと言われました。英語では Believe in God, believe also in me と訳されますけれど、ギリシャ語を直訳すれば、その in のところが into になるんです。Believe into God, believe also into me。 そうなります。信じなさいという言葉の後に、英語の in に相当する言葉ではなく、 into に相当するギリシャ語 eis が使われます。で、イエス様は、信じるというのは神に向かって進んでいくこと、そしてキリストのうちにとどまることであるということを言おうとされたのでしょう。日本の押し入れは布団を出し入れするので大きく作ってあります。私は子供がまだ小さい頃、布団を敷いて空になった押し入れの上の段に子供を乗せ、さあお父さんが受け止めてあげるから、そこから飛び降りてごらんと言って子供をジャンプさせて遊んだことがあります。子供は最初ためらいましたが、やがてぴょんと私の胸に飛び込んできました。父親を信頼したのでそうしたのです。私たちが神を信じ、キリストを信じるというのも同じです。神が、キリストがどのようなお方なのか、まだよくわからなかったとしても、神が私を受け止めてくださる、キリストが私のもとに来なさいと招いていてくださる、そのことが分かって神に立ち返り、キリストのもとに行く、それが信じるということなのです。皆さんも小さい子供のような素直な心になって、父なる神の懐に、イエス・キリストの腕の中に飛び込んでみませんか。今どんな悩みや苦しみ、重荷があったとしても、それも一緒に神様のところに持っていき、キリストの手の中に任せるのです。そうするなら、大きな平安と確かな助けが、私たちの信頼を通して神から与えられます。使徒信条の、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、 我はその一人が我らの主イエス・キリストを信ずとある部分は、短く言えば、私は神とイエス・キリストを信じますとなります。これはヨハネ 14-1 で、イエス様が神を信じ、また私を信じなさいと言われた言葉にちょうどこうしています。人信条は神の言葉への応答の言葉です。神の愛の招きへの返答の言葉なのです。もし皆さんのところに結婚式やその他の重要な集まりへの招待状が届き、出席欠席を知らせる返信用のカードが入っていたら、それに答えないで放っておくでしょうか？そんなことをしたら、相手との良い人間関係が終わってしまうかもしれないのです。また、出席の返事を出さないで列席したとしても、そこには席が用意されていないので、会場から返されてしまうということもあるでしょう。人と人との間でも、丁寧な招待には丁寧な返答が必要だったら、神と人の間ではなおのことです。イエス様は神の国を王が王子のために催す婚宴に例えました。王は早くから人々をその婚宴に招待していたのですが、人々はそれを無視して行こうとはしませんでした。それでも王はしもべをやって、食事を用意しました。お牛や肥えた家畜をほふり、何もかも整いました。どうぞおいでください。ともう一度丁寧に人々を招待したのです。ところが人々はその招待を拒んだばかりか、王のしもべを殺してしまったというのです。この例えで、王様は父なる神、王子はキリスト、婚宴は神の国、しもべは神の国を述べ伝える人々を意味します。イエス様は神の国への招待を無視し、拒否したユダヤの宗教指導者たちに、この例えを語られたのですが、今日の私たちもその人たちと同じように、神の招待を無視し拒否してこなかったでしょうか。神の国は私たちが世を去っていくところ、あるいは世の終わりに実現するもの、まあそう言っても間違いではないのですが、イエス様が教えられた神の国というのは、神とイエス・キリストを信じる者の内面に、またその生活や人生に聖霊の働きによってなされる神の愛のご支配、恵みの働きなのです。神の国は、やがて行くところ、あるいはやがてやってくるものというだけのものではなく、今、ここで体験することができるものであるというのです。しかし、神の国の体験は自動的に与えられるものではありません。神の招きに私たちが日々に信仰によって応えることによって与えられるものです。ですからイエス様は神の国について話すとき、常に神の国を受け入れる決断、神の国に生きる覚悟、それを弟子たちに求められたのです。窓を閉め切り、カーテンを下ろした部屋は真っ暗で空気もよどんでいます。しかし、カーテンを開けると光が入り込んできます。窓を開けると新鮮な空気が入ってきます。神の国はイエス・キリストによってすでにこの世に来ています。聖霊によって私たちと共にあります。神は聖書と説教によって私たちを神の国へと招いておられます。しかし、その招きに応えて心のカーテンを開け、窓を開けるのは私たちがしなければならないことです。私たちがそうするなら、 私たちは真理の光を受けます。命の息吹を受けます。神の国が私たちの内側に生活に入ってくるのです。この世にあって神の国に生きるという幸いな体験をすることができるのです。使徒信条の信条という言葉は信仰告白というふうにも訳されます。使徒信条は文章として残っていますけれども、本来は実際に口に出して言い表すもの、神への信仰の告白の言葉でした。私などは告白というと、罪の告白、あるいは信仰の告白ということをすぐに思い浮かべるんですが、現代の日本の若い人々は告白と聞きますと、自分が好意を寄せる人に好きですと告げることを思い浮かべると言います。信仰告白は神への愛の告白なんですから、愛の告白と捉えるのも素敵なことだと思います。神を信じるとは、神の愛を受け入れ、神を愛することです。神に愛され、神を愛する、愛し愛されるという関係ですね。どんな場合でも互いに愛し合うことは幸いなことですが、神に愛され、神を愛することは最高の生き方です。私たちを愛してくださっている神は、私たちに愛の言葉を与えてくださいました。ですから、私たちから神への愛の言葉を聞きたいと願っておられるのです。イエス様は復活された後、ガリラヤでペテロに、あなたは私を愛していますかと三度尋ね、ペテロは三度、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えています。恋人たちの間では、愛してる、うん、愛してるよ。そんなやりとりが一日の間に何度も交わされることでしょう。それは相手の愛を疑っているからではなく、信じているからこその会話です。死もまた私たちに、一日に何度でも、私を愛するか、私を信じるかと尋ねてくださいます。それは、私はあなたを愛しているという死から、私たちへの愛の告白でもあるのです。この死に、私たちも、主よ、私もあなたを愛しますとお答えしましょう。私たちは、それぞれ自分の言葉で神の愛の呼びかけに答えることができます。けれども、使徒信条の言葉で応答することも、主に喜ばれることだと思います。教会の礼拝で、個人の祈りで使徒信条を唱えるとき、それを主への愛の告白として、真心を込めて捧げようではありませんか。祈りましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちを御言葉をもって、あなたの愛に招いてくださったばかりか、あなたの愛に応える信仰の言葉をも、使徒信条によってあらかじめ備えていてくださいました。私たちが使徒信条を口にするたびに、主よ、あなたを信じます。あなたを愛しますと、心を込めて告白することができますように、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。